今日もですね、前々回の箇所の続きになります。あの栄光の家系の女たちのシリーズでしたね。その中の一番最初、マタイによる福音書の方にイエス様の系図が出てくるんですけども、そのイエス様がお生まれになったその系図の中の、女性たち、それに、的を絞って、詳しく見ておりますけれども、本当にですねイエス様がすなわちこの世界を救われるメシアが生まれる、その血筋において、家系において、その血筋は全くもって清らかで罪がないかというとですね、いやとんでもないんですね。本当に人間の罪深さ、愚かさ、その罪との汚れの中にのたち回っている、そのような人間模様、そのようなドラマがあるんです。今日の箇所は創世記の38章の12節から23節のところですけれども、初めにですね12節から14節までのところをお読みします。かなり日が経って、シュアの娘であったユダの妻が死んだ。その門が開けた時、ユダは羊の群れの毛を切るために、その友人でアドラム人のヒラと一緒にティムナへ登っていった。その時タマルに、ご覧、あなたの舅が羊の毛を切るためにティムナに登ってきていますよと告げるものがあった。それでタマルはヤモメの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをしてティムナへの道にあるエナイムの道入り口に座っていた。それはシェラが成人したのに自分がその妻にされないのを知っていたからである。はい、ちょっと先週のおさらいからなんですけども、前回のおさらいからですけども、このタマル、タマルとユダの間に、男の子が生まれて、その、男の子からずっと遡ってダビデが生まれ、そして後にイエス様が生まれるんですけども、まずこのユダとタマルは、夫婦ではありませんでしたね。関係としては、義理の父と義理の娘、その間に、子供が生まれるんですけども、で今日はその、ところの、どうして義理の父と義理の娘が、そうやって子供を産むに至ったか、それを見るんですけども、もともとですねこのユダ、神様の家族、アブラハム、イサク、ヤコブの家系にとどまっているのではなく、そこから離れてですね、一人、カナンという、神様を知らない、いや神様を怒らせる民族の中に入っていて、でそこで、その中の一人の女性を、見初めて、きっと美しかったんでしょうね。で、結婚して、で子供を産んでいくんですけども、ユダは本当は神様を恐れる一家を築いていきたい、思ってたかもしれないんですが、しかし、結婚生活を続けていくうちに、どんどん妻の声の方が家の中で大きくなっていったんですね。はじめは、ユダが父親として主導権を握っていたんですが、しかし次男三男と生まれるうちに、母の方がですねより支配権を強めていったようです。でそれで子供たちは神様を怒らせる性質を身につけるようになっていきました、ね、ユダとしては神様を喜ばせる子供に育ってほしいと思ってたんですけども、でも神様は逆にあまりにも怒らせるから、神様はその子供を、長男をまず撃って、殺しました。なぜなら、長男は主を怒らせていた。で次男もですね、今度は、長男のためにと、タマルというお嫁さんを迎えたんですが、しかし、子供を残さないまま長男は死んでしまいましたので、次男であるオナンという人に、 まあ、そのタマルを、まあ、今度は長男の代わりに、次男を通して、タマルがその子供を産んで、そして長男の名前を家から絶やさないように、そういうふうに、まあ、お父さんであるユダは命じたんですが、しかしその次男のオナンはそれに逆らってですね、まあ、そういう子作りの行為はするんですけども、しかし、子種を、与えず、まあ、そういうことをして、神さんに逆らい、産んで増えて地に満ちようというこの神さんの命令に背き、また父親の命令に背いたために、こんな次男も、主に打たれて死んでしまいました。で、今度三男の方にですね、まあ、その時まだ三男は、成人していませんでしたので、まだこのタマルを、嫁がせて、まあ、結婚させるということはできなかったんですが、しかしユダはですね、この三男まで、死んでしまうといけない。で、このタマル、どうも何か、恐ろしい女だ、妻に嫁いだ長男は死に、次男も死んでしまった、三男も死んでしまうかもしれないということで、まあ、このタマルに対してはまだこの三男は成人していませんので、だから、成人するまでどうか自分の実家の方に、しばらく いてくださいということで遠ざけるんですけども、で、この三男がいざ成人してみてもですね、その三男である、まあ、シェラって言うんですけども、シェラを、と結婚させることなく、ずっとそのまま放置していたんですね。ですからユダとしては、このタマルという何か呪われた女のような、恐ろしげな女、これを、まあ、ずっと結婚させないでいて、そのままシャンプリしてフェードアウトしてなかったことにしよう、まあ、思ってたかもしれないんですけども、しかしそのようなこと、神の家系においてですね、対処すべきことを対処せず、そのまま放置してフェードアウトして逃げるっていうことは、これはできないことなんです。で、それで、まあ、今日のところなんですけども、とにかくこのユダの一家、自分たちのうちからまず罪を除き去るべきだったんですけども、しかしそれを除き去らず、タマルを何か、あたかも呪われた女かのように見なして、タマルを遠ざけて、で、それで自分たちの罪を取り扱わずに、神さんに逆らうこと、神さんに忌み嫌われることを悔い改めをせず、取り扱うこともせず、そのまま放置して、ということで、そこから今日の箇所、まあ、この12節からのところですね、に入るんですが、で、まあ、かなり日が経ったところ、今度はですね、シュアの娘であったユダの妻が死にました。このユダの妻が、今度は死んでしまったんですね、まあ、長男次男と死んで、そして続いて、このシュアの娘だったユダの妻が死んでしまいました。主はですね、このユダの家系を王族の家系と再び立て直すためにですね、まず家の中の清めから始められます。家の清めからです。だいぶ日が経ってから、まあ、この妻は、死んでしまったんですけども、とにかく家の中からですね、主に逆らうものを主は取り除かれます。主は何もですね、罪を犯したら即刻その人を罰するとか、即刻取り除くということはしないんですよ。その人が立ち返るのをじっと待ちます。長い期間をかけてですね、立ち返るのを待つんですが、しかし、あくまで頑として自分を曲げない人、家の中、ね、主の栄光を告げ知らせるその家族の中に、主に逆らうもの、家族全体はですね、その人がいるがゆえに、その家族全体を災いに導くような人、その人があくまで悔い改めないのであれば、主はその人をですね、その家の中から取り除かれるんですね。で、そういうわけで、この12節、まあ、かなり日が経って、シュアの娘であったユダの妻が死んだ。その門が開けた時、ユダは羊の群れの 毛を切るためにその友人でアドラム人のヒラと一緒にティムナへ登っていたと、まあ、ですから、まあ、奥さんが死んで、それからその門が開けた時、まあ門に服する期間、まあ、これヘブライ語では、慰められた時ですから、奥さんが死んで、でそれから、まあ、すぐに慰められたようですね、まあ、その悲しみからすぐに立ち直ったようです。でそれで、その門が開けた時、ユダは、羊の毛を切るために、まあ、友人のところに登っていきました、まあ、おそらく、まあ、気晴らしをして、新しいことをしよう、まあ、そういうふうに思ってたかもしれないんですけども、でですね、ヘブライ語は本当に面白いものでして、名前の中には意味があるんですね。この12節の、まあ、門が開けたって日本語で訳されてるんですが、これは、まあ、直訳すると、慰められたとか、あるいは、憐れむ、まあ、そういう意味もあるんですね。ユダは、その主話の娘だったユダの妻が死んだ、そして慰められた、憐れまれた、まあ、そういうふうにも訳すことができるんですね。で、まあ、ヘブライ語の名前には意味があります。で、主話の娘とあるんですけども、この主話という名前には叫びという意味があります。ですから、まあ、より字義的にここに訳しますとですね、叫びの娘ユダの妻は死んだ、その後ユダは慰められたとも訳すことができるんですね。叫びの娘である妻が死ん で、そしてユダは慰められた。ユダっていう名前にもですね、あの意味があるんです。ユダのお母さんが、ユダが生まれた時に、まあ、私は、まあ、この子が生まれた、主を褒めたたえようということで、ユダの名前には褒めたたえる、あるいは賛美するという意味が込められております。ですからこの箇所はですね、それをそのまま当てはめますと、まあ、叫びの娘は死んだ、そして賛美は慰めを受けた、で面白いですね。叫びの娘は死に、そのうち賛美は慰められたって、あのヘブライ人が、まあ、そのまま読む通りに字義的に読みますとそういう風になるんです。主を褒めたたえる人であるはずのユダです。ユダは賛美という名前、褒めたたえるという名前です。皆さんも同じですね。神様を恐れる皆さんも主を褒めたたえる民です。その主を褒めたたえるべき人がですね、神の家族から離れていって、そして異邦人の中に溶け込み、その中で、なんか妻、女性が、世の女性が美しいのを見初めてそこに嫁いでいくとですね、その美しい娘は実は叫びの娘だった、ね、旦那さんの声は、賛美の声はどんどん家の中で小さくなっていき、この女の叫び声がですね、家の中でどんどん大きくなっていき、そしてやがてはその賛美の声、主を褒めたたえる声はかき消されてしまう。で、それである時、この叫びの娘は死んだところ、今度は賛美が慰めを受けていくんですね、まあ、そういう、シーンが、まあ、このわずかな節から見えます。とにかくどんな人であれ、家族が死ぬことは、まあ、痛いことです。悲しいことです。ユダも実際に、悲しみました。そしてその悲しみから、まあ、慰められた、まあ、元々はそういう意味なんでしょうけれども、しかしですね、長い目で見れば家の中から叫びの娘が取り除かれること、それは、まあ、その時は悲しいことかもしれませんが、しかし後々この主を褒めたたえるべき家はそれによって慰めを受けているんです。家の中から主に逆らい続ける人が取り除かれることは、それは長い目で見れば慰めなんですね。さてユダはですね、まあ、その後、まあ、羊の毛を切るために、 キングナイと登ってきました。あそこに自分のお友達がいるんですね。自分の友人と一緒に羊の毛を飼って、でそして、まあ、新しい生活を切り出そう、まあ、気晴らしをしようと思って出かけるんですけども、その時ある人がですね、タマルに、遠く実家で待機しているタマルに、まあ、ある人が、あなたの宗徒のユダはティムナへ登って、そして羊の毛を刈ろうとしている、まあ、そういうふうにですね伝える人がおりました。そうすると14節、それでタマルはヤモメの服を脱ぎベールをかぶり着替えをしてティムナへの道にあるエナイムの入り口に座っていた。それはシェラが成人したのに自分がその妻にされないのを知っていたからである。まあ、これはどういうことかと言いますと、まあ、タマルが、その、まあ、ユダが通りそうな道のところに急いで行ってですね、それで、まあ、ヤモメの服、まあ、自分は夫に死なれたものですよっていう、そういう、まあ、一見パッとわかる服が、まあ、当時、まあ、着るのが習慣だったんですけども、それを脱いでですね、遊女の格好をして、そしてユダが通りそうなところに出て行って、でそれでその道にのところに待ち伏せをしていたわけですね。なんでそんなことをしたか。まあ、その理由が、まあ、14節の後半に、それはシェラが成人したのに自分がその妻にされないのを知っていたからである。あるんですね。要するに、自分がこのユダ一族の子種を宿して、そして子供を産んでいくというその務めをユダがさせないから、だから遊女の格好をしてですね、そのユダを待ち伏せするんですね。ちょっと、まあ、このタマルのこの行動は理解しがたいと思います。なんで聖書にこんなことが書いてあるのか、まあ、そう思う方もいるんですけど、しかし聖書はですね、本当に人のありさまをそのまま忠実に写実しています。人の罪深さも、人の尊厳ある行動も全部です。天においてはですね、このように私たちのことも記録されているんです。とにかくタマルのこの行動は、本当になんでこんなことするんだろうと思いますね。そもそもその、まあ、当時携帯もなければ電車もない待ち合わせの場所っていえば、まあ、町の門のところしかないんですけども、なんかそれでユダに会えるかどうかも分かりませんね。その場所で待機して、まあ、遊女の格好をして待っていても、ユダとたとえ出会ってもですね、遊女として買ってくれるかどうかも分かりません。で、もし、ユダが遊女として買ってくれてもですね、顔見られてバレるかもしれないですね。もうバレたら大変ですね。で、たとえバレなくてもですね、その、まあ、ユダとその関係を持って身ごもるかどうかも分かりません。とにかく、たとえ身ごもってもですね、その赤ちゃんどうするんでしょうね。ユダに知れ渡らないはずがないです。ユダに知れ渡ったら、ユダの激しい性格をタマルは知ってるはずです。ユダはね、このヤコブの12人の子供たちは、まあ、一つの町をですね、なんか自分の妹が、まあ、怪我されたことを、それを怒って一つの町を滅ぼして分取ったほどの、まあ、そういう激しい性格の一家です。後にですね、あの弟のヨセフをエジプトに売り飛ばす、ね、殺そう、殺せ殺せっていう、そういう、まあ、声が湧き起こって、いやさすがに殺すのはまずいから、どうせなら売ろうと、まあ、そういう性格の持ち主たちなんですよ。このヤコブの12人の子、11人の子たちはそういう性格なのを、まあね、タマルはもう何年も一緒に、生活しているわけですから、まあ、知り尽くしているはずなんです。だからタマルがこんな行動を取ったら、自分が後々どんな目に遭うか、ね、悪い結果以外想像できないですよね。でもなんでタ ムラこんな行動に出たんでしょうか。不思議ですね。これはですね、タマルの身になって考えてみれば、いろいろ見えてくるかもしれません。タマルの身になる。タマルは未亡人です。夫に先立たれて死んだ経験が2回あります。夫が死ぬ、とても生々しいことですよ。体を重ねて一体となって、そうした生活を 何年もしている夫、まあ、たとえその夫がですね、神様に従わない悪い夫、とても、まあ、気性が激しくて、まあ、そういう夫であったとしてもですね、神様に逆らい続けて、そして神様ご自身に打たれて、そして死んでしまった。非常にその生々しい体験を一度して、そしてもう一人夫、その弟オナンという夫に嫁いだら、このオナンもですね、そういう神様に嫌われること、それをして、そして実際に神様に打たれて死んでしまうんです。このユダの家に宿る神様、アブラハム、イサク、ヤコブの神様、このお方に忌み嫌われることをすることがどれほど恐ろしい結果を招くか、その身に生々しく2回経験してるんですよ、タマルからすれば。そして今このユダが自分に子供を産ませない、ね、オナンと同じ罪を犯してますね。オナンは、その子種を宿そうとすることをしませんでした。でそれで神様に打たれたんです。神様の命令は産めよ、増えよ、地に満ちよでしたけれども、しかしそれをですね、このユダは、ね、オナンと同じ罪を犯して子を産ませまいとして、今タマルを遠くにやってるんです。このままでは主はどのようなことをされるかわからない、まあ、いても立ってもいられなくなったではないか、まあそういうことかもしれないですね、まあ、とにかく真相はわからないんですけども、とにかくタマルの身から身になってみれば、もうやむにやまれない状況だったことがわかります。この彼女の行動、本当に一見愚かでですね、でその成功確率がかなり低い、でリスクばかりが高い、まあ、命がけですね、そういう大事単純な行動に、まあ、彼女は出たわけですけども、でですね、彼女は遊女の格好をして、そしてこのユダの通りそうなところで待ち伏せしていたところ、なんとユダは通りかかりました。そしてユダが彼女を、遊女の格好をしたタマルを見たとき、まんまと引っかかりました。15節からのところですね、15節から19節までをお読みします。ユダは彼女を見たとき、彼女が顔を覆っていたので遊女だと思い、道端の彼女のところに行き、さあ、あなたのところに入ろうと言った。彼はその女が自分の嫁だとは知らなかったからである。彼女は、私のところにお入りになれば何を私にくださいますかと言った。彼が、群れの中から子ヤギを送ろうと言うと、彼女は、それを送ってくださるまで何かお印をくださればと言った。それで彼が、印として何をあげようかと言うと、あなたの人形と紐とあなたが手にしている杖と答えた。そこで彼はそれを与えて彼女のところに入った。こうしてタマルは彼によって身ごもった。彼女は立ち去ってそのベールを外し、またやもめの服を着た、ね、 聖書になんでこんなことが書いてあるんだろうということが展開されておりますね。人のその罪深さ、このユダの愚かさ、またタマルも、まあ、決してこれは褒められた行動ではないですね。ユダはタマルを見たときですね、まあ、その格好を、まあ、友情の格好をしていて、でタマルだとは分かりませんでした。ユダがタマルに近づいていったのは、自分の嫁がなんか久しぶりに、会うことができたから近づいたのではない、友情と寝るための交渉をするために近づいていって、それで声をかけたんですよ、ユダからすれば。でそれで交渉を始めるんですが、タマルがですね、その自分の報酬、まあ、子ヤギがもらえるということ でその子ヤギがもらえるまでに何か印をください言うんですけども、でそれで要求したのは3つの印がありましたね。18節にあなたの陰形と紐とあなたが手にしている杖、これら3つのものを要求しましたが、これら3つのものはですね、もうとてつもなく大切な貴重品です。そうやすやすと人に手渡してはならないもののはずです。というのはこれら3つの品々はいずれもどれもですね、持ち主本人を特定できるものです。まあ、最近は個人情報保護法案が通って、で個人情報本人が特定できるものには、まあ、管理はうるさいんですけども、もうこのユダはですね、この、まあ、ユダからすれば、まあ、彼女は異邦人の遊女です。そんな初めて会った誰とも知れない異邦人の遊女に、その大切な個人情報を詰まった大切なものを手渡してしまうんです。まずこの陰形、これはですね、指輪みたいに指にはめられるタイプの印鑑です。印鑑ね、皆さんも成人であれば印鑑を持ってますよね。でそれで何かの契約をするときはその印鑑を用います。印鑑というのはこれは確かに私が了承しましたよという、そういうその人そのものを表明する印ですね。ユダがまず手渡したもののトップは印形、印鑑です。そして2番目に紐で出てくるんです。まあ、これは、よりいと、まあ、英語の訳ではブレスレットと訳されておりますけれども、この紐という言葉のヘブライ語ですね、まあ、他の箇所の検索すればですね、まあ、大体、出エジプト記とかレビ記の、あの祭祀服の規定のところに出てくるんですね、紐。でどういうことに使うか、あのエポテを、まあ、紐で服に固定するために使ったり、あるいはその祭祀服の房をですね、紐で縛って、まあ、飾り房ですね。ですから祭祀の飾りとかエポテをその服に固定して体に縛り付けるために使われております、この紐という言葉は。つまり、まあ、例えば先週、まあ、女性たちが、浴衣を着ておりましたね。浴衣は紐で体に固定しておりますけれども、そのようにですね、紐には本人の特徴がにじみ出ております。本人が使っていれば、あ、この紐は誰々さんがあの浴衣を縛るために使っている紐だ、まあ、当時はそういうふうにすぐに、その紐でその人となり、その本人が特定できるわけですね。このように紐、それは持ち主の特徴が出るものです。そしてその身を服とか飾りとかエポテとかを固定するために使うものです。また3つ目のそのアイテムは杖です。この杖、マッテっていうヘブライ語なんですけども、それはですね、確かに棒とか杖状のものを意味するんですけども、でも旗竿という意味もあります。また、権利の表、要するに、自分の部族がどこに属するのか、 まあ、そういうことの印にも用いられますし、またこの杖という言葉、分足という意味にも用いられます。ですからこの杖というのは自分がどこに属するのか、ね、旗竿という意味もありますから、旗って、戦争の時に使いますよね、自分の軍隊がどこにあるのか、どういう印なのか、どういう旗のもとに集まっているか、どういう部族のもとに集まっているのか、それを指し示すものが杖なんです、ね、印鑑も紐も杖もみんな自分自身、また自分のアイデンティティを表す、そういう重要なものですよね。ユダはなんと、それを、そんな大事なものを遊女と寝るその報酬を、立て替えるためのその抵当として、預けてしまったんですね。そんな大事なものを遊女と寝るために預けてしまったんです。まあ、もっとも中身はタマルなんですが、でもユダにとっては そうとは知らず、このタマル遊女、一遊女です。異邦人の、どうしてしまったんでしょうね、ユダ。アブラハム、イサク、ヤコブのあの家系のユダ、主を褒めたたえよというその名前がお母さんから記されたユダ、血に落ちてしまっておりますね。それほど異邦人の中にどっぷりと生活をすること、これはですね、いかに高貴でたっとい人であっても、その身をここまで卑しくさせ、愚かにさせるんです。皆さんも結婚は気をつけるべきです。また皆さんが連合するべき相手は気をつけるべきです。皆さんが入っていくべきところ、それは気をつけるべきです。そこを間違えて世の中に、ね、妥協していけば、どんどんあれも妥協し、これも妥協していって、そしてついにはですね、このユダのように一遊女と寝るために自分のその大切な印鑑を手放したり、紐を手放したり、そして杖、ね、支配者の杖はユダから離れずという祝福を後に、ずっと後にですよ、受けるんですけども、しかしこの時のユダは少なくともそこまでの栄誉ある人間ではなく、もう本当に成り下がってしまった状態です。ここまで落ちてしまった人でも主にあって立ち直ることはできるんです。聖書はそのような記述でいっぱいに満ちております。地に落ちてしまったような人、もう高貴だった人が罪にまみれ、汚れにまみれ、愚かさに愚かさを重ねてさまよっている中、もう身一つねさまよっている中、その中でも我に返って立ち直って、主のもとへと立ち返ろう、主に許していただこう、その神様の憐れみにすがる人は、主はその人を許してくださり、立ち直らせてくださるんです。聖書はそういう記述で満ちておりますね。ホート息子の例えもそうですね。皆さんも同じです。どんなにそのアイデンティティが地に落ちてしまっても、どんなに罪にまみれ汚れてしまっても、でもそれでも立ち直る道を主は用意しておられるんです。主のその助けの御手はいつでも皆さんに差し伸ばされております。その主の助けの御手にいつでも握りしめて主につながっている人は幸いです。そういう人は多くの実を結んでますます栄えていくんですが、でもユダのようにですね、神の家族、とどまるべきその神様の一家から離れて、このような罪にまみれてしまっても、でも主はその彼を立ち直せることができるんです。もちろんもう両手放しで楽に立ち直れるわけではありませんよ。ユダは懲らしめの鞭を受けました。恥ずかしい思いをしました。多くの人々の前で恥ずかしい思いをしました。どういう恥ずかしい思いをしたか、まあ、それについてはまた次回にお楽しみで撮っておきたいんですけれども、とにかくユダはですね、兄弟のうちの誰よりも ね、地に落ちてしまったかのようなんですけども、でもこの創世記の終わりの方に近づくにつれてですね、ユダは兄弟たちの中の誰よりも高貴で素晴らしい行いをするように、この創世記の終わりの方を見るとですね、あのユダがこんなに立派なことをしたのっていう記事があるんです。そしてユダは王族の家系として父親からヤコブから祝福を受けるに至りました。立ち直ったからです。悔い改めたからです。悔い改め、これこそ主の御前に最も人ができる高貴なことです。立ち返ること、自分の罪を告白すること、自分の罪を認めること、どんな恥ずかしい目に、確かにですね、自分の罪のために恥ずかしい思いをすることはあります。怒られて、叱られて、痛い思いをして、惨めな思いをします。でもそれでも自分を下ろして悔い改めて立ち返るのであれば、主はですね、その人をさらに高貴なものへと整え、作り変えます。ペテロいますね。ペテロはイエス様のことを知らないと3度言いました。イエス様はそんなペテロ、ペテロは今夜まだ夜が明けないうちに私のことを知らないと3度イエス様はご存知でした。それでペテロにあらかじめ取りなして祈られました。イエス様はペテロがまだ裏切る前から、イエス様のことを知らないと3度言う前から常にペテロのことを知っておられ、ペテロのために取りなしの祈りをされて、そしてペテロに言われたんです。ペテロ、シモン、シモン、あなたは鶏が鳴く前に3度私のことを知らないと言う。でもあらかじめ信仰がなくならないように祈っておきました。だから立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさい。そういうふうにイエス様はあらかじめペテロに伝えておられました。立ち直ったらあなたが兄弟姉妹を近づけてやりなさい。いかにですね、卑しい裏切りをしても、いかに嘘をついても、いかに罪にまみれても、イエス様にあって立ち直ることは可能です。悔い改めればいいんです。ユダは悔い改めました。まあそれは、次週詳しく見ていきたいんですけども、ペテロも悔い改めました。皆さんも悔い改めたら栄光の家系に戻ることができて、そして兄弟姉妹の誰よりも、もう恥ずかしい思いをして、打たれて辛い思いをして、そこから立ち直ったら逆に強くなれるんです。何の支援も受けていない兄弟姉妹よりもずっと用いられるようになるんです。栄光の家系はこのヤコブの12人の息子の誰でもないユダの家系にその栄誉が与えられました。そういうところを通ったからです。通らされて、そして王族の者としての高貴な自己犠牲という、それをその品性をまとうまでに至ったからです。今日皆さんが学ぶべきは、私たちは本当に主の御前には最低な罪人です。最低な罪人ですけれども、でも主に悔い改めて立ち直るのであれば、主はその人を栄光の家系へと加えてくださいます。悔い改め、それが秘訣です。そして主のもとに立ち返ること、自分の罪を告白することです。そして悔い改めて、もうその罪の中にとどまらず、神の家族のもとに戻って、そして主に喜ばれること、御言葉に従って生きること、それをするのであれば、主は皆さんを引き戻して栄光の家系と加えてくださいます。 人は罪深くどうしようもありません。今日お読みした箇所でも本当にこんなことが書いてあるんだ、聖書に書いてあるんだ思うんですけども、でもイエス様はですね、この家からこの家を選んだんです、ね、栄光の家系の女たちシリーズはまだ続くんですが、本当にですね、罪深い、こんな汚い、愚かな一家の中からでも栄光の家系に加えられるんだ、本当にですね、それを読むとき希望が湧いてきます。イエス様はそんなどうしようもない罪深い人の間に人として宿られ、イエス様は罪こそ犯されませんでしたよ。でもそんな罪深い人と共に生き、人が、ね、その罪のゆえに悲惨な貧しさの中に入るんですけども、でもイエス様はその人間の弱さ貧しさもすっかり味わい尽くされて、そして最後には人の身代わりとなって死んでくださったんです。罪の身代わりに罪なきお方が罪の処罰とされて死んでしまう。しかし死が彼を縛っておくことはできないんです。イエス様は蘇られました。人として蘇られました。皆さんもイエス様を信じるのであれば蘇りに預かることができるんです。人間の罪、汚れ、そのありさまの中にはただ主の憐れみだけはひときわ輝いております。このイエス様につながって歩むこと、それこそ祝福の道です。イエス様につながって歩み続けるのであれば、ね、何もこんなユダみたいに恥ずかしい打たれるようなことはせずに済みます。神の家族から離れないこと、それが一番祝福の手っ取り早い方法で、楽な方法ですが、まあ、人は何かと自分の身勝手に、自分勝手に進みたいところに進みたいものですね。でもそれで痛い思いをし、喪失を体験し、それでもイエス様に立ち返るのであれば、イエス様は豊かに許してくださり、そしてその行いが よく主の喜ばれる身を結ばせ続けるのであれば、このユダのようにですね、本当に整えられたものとして栄光の家系を生み出すものとしてその栄誉を与えてくださいます。どうかこの主にしっかりとつながり続けて、そしてもし皆さんの中で悔い改めるべきところがありましたら、しっかり悔い改めて、そして主に立ち返って、このイエス様につながり続けた栄光の歩みをし続けていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、誠に人はどうしようもなく罪人で、あなたの御前に良くないことしか結ばせられないものです。そんな身をしか結ばせられないものたちですが、でもそんな私たちを愛してくださり、あなたは天を押し曲げて降りてこられ、人として歩み、人の成り立ちを味わい、人の弱さ罪深さ、その悲惨さをイエス様ご自身も味わわれました。イエス様は罪こそ犯されませんでしたが、しかし人のその罪のゆえの貧しさ悲惨さを共に味わってくださいました。そしてイエス様は人の身代わりになって死んでくださり、そして蘇ってくださったことを感謝いたします。イエス様はこの罪深いユダの家系、そこを選んで降りてきてくださいましたことを感謝いたします。そしてユダもまたダビデも本当に自分の罪を悔い改めて告白し、そして主に立ち返ったならば栄光の家系にしてくださいました。私たちもいつでもこのイエス様に立ち返り、いつでもイエス様にとどまり続け、そして この祝福の歩みをそこから右にも左にもそれることがありませんように、イエスよ、どうか日々の生活を助け導いてください。また罪の悲惨さのうちに陥っている兄弟姉妹を立ち返らせることができますように、イエスよ、私たちを整えてください。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばしお祈りのうちに、今日のメッセージ、今日の御言葉を思い返しつつ、主の御前に出て悔い改めるべきところを悔い改め、また主に告白するべきことを告白し、今そのように主と交わる時としたいと思います。私たちはどうしようもない罪人であることを告白いたします。あなたから離れたら本当にすぐにでもそのような罪に陥ってしまうものです。イエスよ、どうか憐れんでください。罪を許してください。いつでもあなたから離れることなく、あなたにとどまり続けて、あなたの御言葉、あなたの御教えをいつも思い巡らし、そこにとどまり、そしてあなたの喜ばれる御霊の実を豊かに結んでいく私たちでありますように。愛の実を結ばせてください。喜びを結ばせてください。平安の実を結ばせてください。寛容さを身につけさせ、親切さを身につけさせ、善意あふれるものとならしめてください。誠実なものとなり、柔和なものとなり、自制その身を結ばせてください。あなたにとどまり続けること、それによって豊かな人生を送ることができます。どうかあなたに結びつき、あなたに宿り、そしてもはや世に下っていくことなく、世の教えに染まることなく、世と結婚することなく、私たちの力、まず叫びを取り除いてください。叫びを取り除き、神に不従順するものを取り除き、 私たちの力そのような愚かさを取り除いて、我が体を賛美の器として、いつまでもあなたの御前に賛美するものとして留め置くことができますように、イエスよ、私たちを清めてください、整えてください。そしてもはや罪の道を歩むことなく、あなたの命の道を歩んでいく私たちでありますように。今日の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。では最後に主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。ご起立ください。最後に祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なる者たちがあなた方によろしくと言っております。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に、今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。アーメン。